今のは中山定一さんの読唱による白鳥の、シューベルトの白鳥の歌からの4つ。日本に中山という素晴らしいバスバルトンの歌い手が現れたっていう話は戦争中からでしたね。私の耳にも入ってましたけど、彼はその昭和何年でしたか、間もなく兵隊に取られてしまった。それで、僕は初め聞く機会がなかった。で、戦争が終わってから、それもごく早い頃で、まだ東京に至るところに戦災の跡が残っていた頃、その頃に近衛秀丸氏を中心に東宝がオーケストラを作って、スキヤ橋、その頃のスキヤ橋に日本劇場っていう丸い大きな映画劇場、映画館があったんですけど、そこで定期演奏会を始めて、それの定期でもって中山さんがマーラーのさすらおはコードの歌に出演しました。で、僕はそれを聞いてとっても感心しました。で、まあ、今でもなんか思い出すというと少しインチキだけども、でもね、いろんなことは思い出しますよ。それでまだ彼は昨日まで兵隊に取らせた青年といったような格好でしてね、それで軍服を脱いだばっかりみたいな若々しい軍服だってから一兵卒ですよ。若々しい風情でもって歌ってました。それで、さすらうアコードの歌が何もそういう兵隊福音軍人の歌っていうわけではないけども、なんか聞いてて胸に打たれるようなところありましたね。と同時に、そんなセンチメンタルなことばっかりじゃなくて、声の立派なこと、それから表現の堂々としていること、それはとっても印象的でした。で、その頃はまだマーラーって言ったって珍しい時代ですからね。で、実に頼もしい歌い手が出たもんだなと思って強い印象を受けました。で、その後で僕たちは彼の読唱会を何回か聞きました。冬の旅なんかはやっぱり覚えてます。そのうちに彼はドイツに留学に出かけていきました。50年代の初めでしょう。で、日本の音楽家としては最も早い外国留学生の一人だったんじゃないかと思います。で、ミュンヘンに行ってゲルハルト・ヒュッシュについて勉強しました。実は僕も1954年に初めてヨーロッパに行ったんで、その時にはパリに一応カバンやなんかを置いてですね、で、パリを本拠地にしてミュンヘンとかザルツブルクとかバイロイトなんかにも行ったんですが、そうするとミュンヘンがね、またちょうど西の方のパリと同じようにこの交通の便がいいんですよ。で、そこでミュンヘンを通るもんだから、その時僕はよく中山さんに宿、安い宿を取ることを頼んでみたりね、時にはカバンを運ぶ手伝いしてもらったりしました。で、彼はそういう時僕の頼みに一度でも嫌な顔したことなくて引き受けてくれて、どうせ僕は一日中歌なんてのを歌ってるわけにいかないんで、ブラブラしてんだからねなんて言いながら、駅から僕のパンシオンに案内してくれたり、あるいは駅まで見送って荷物を運んでくれたり、あるいは自分の家に預かってくれたり、そんなことして、いろんなことしてくれました。で、僕は日本に戻ってからお礼したいと思ったんですけど、そういうことをすると彼とっても嫌がってね、絶対にそれに応じてくれなかった。そういう点で非常に潔癖な人です。で、それと同時に彼がその頃から演奏を聴いてっとね、僕はフィッシュのところで勉強したのがとても彼の音楽をまた見事なものにしたなっていうことを思うと同時に、前からもそうだったけども、日本にいる時とは比べ物にならないほどドイツ語の発音っていうのがね、すごく綺麗になった。で、声の美しさは前からのものでしょうけども、それはネトケ・ルーヴェっていうドイツの女性の先生について 勉強したんだそうで、その頃からのものだったんでしょうけども、フィッシュについてから表現の上でもって格段に磨きがかかりましたね。でまるでね、ドイツ人だってこんなに綺麗に発音して歌う人はないんじゃないかと思うほど綺麗ですよ。それはさっきのね、白鳥の歌でもわかるでしょうけど。で、今度は一つブラームスの歌聞いてみましょう。ブラームスはね、やっぱり彼にかなり合ったもんだと思う。でブラームスの5月の夜、日曜の朝、帰る道を知ってたら、君の青い目、それからセレナーデ、この5曲ですか、これを一つ続けて聴くことにしましょう。ピアノの伴奏はさっきと同じ中山靖子さんです。